質問はですね、なぜ私たちは荒屋敷が
無名で覆われているのでしょうか、ということでいいですか。
結論から言いますと、なぜ覆われているかというと、罪悪を作っているからです。特に、罪悪の中の中等ですね、中等号を作ると無名で覆われるんです。
中等ってなんか隠すっていうな。
そうですね、中等隠す。中等というのは何かというと、まず私たちはですね、罪悪、殺生を作ると、殺生というのは自分を責める業です。殺生というのは自分を責める。そうすると責められると非常に苦しいので、私たちはこの中等を作る、自分を責めると責めると苦しいから、自分を責めると苦しいから中等を作る。中等というのは何かっていうとですね、自分が責められた時にですね、いやいや、悪いのは私ではなくてこいつだ、こいつだ、こいつだとかっていうふうにする。いわゆる自分を責めている心からですね、そのいわゆる責めている矛先を人へ向けるんです、ね、悪を責める心、これが中等ですね。悪を責める心、
殺生は自分の悪を責めてるんじゃないですか。
殺生というのはこういう自分を見たくない、
それは悪いとは思ってない。
だからもう大体殺生と中等セットなんだ。もうすぐ普通は殺生っていうのは、殺生お前が悪いんだっていうことで受ける。そこから自分を責め始めるわけ、自分の悪を、ね、だけど、そのまま自分が責められていることはとても苦しいことだから、その人の悪を見つけた時にその人の悪を責める。で、中等っていうのはそうやって人を責めることによって、人の悪を責めることによって悪いのは自分じゃなくてこいつだっていうふうにするわけ。
自分を責めてる理由と同じ理由で人を責める。
そうそうそうそうそう、ね、で、ここで大事なのは、人を責めたからといって自分が悪くなくなるわけじゃないんです。例えば民主党が自民党を攻撃、野党が与党を攻撃したとしてもですね、だからといって野党が正しいわけじゃないじゃないですか、ね、アベノミクスは間違いだったんだと野党がどんなに反論したとしてもですよ、じゃあ
アベノミクスが間違いだったら何をするんですか、それだけなんです、ね、原発は反対だっていうふうに野党が言うと、ね、で与党はいや原発は必要だっていうふうに言うと、じゃあ原発を稼働しなくてどうするんですかと、その案を出してるわけじゃないじゃないですか。ただ悪を責めているだけなんです。でもなぜか悪を責めると責めた側は正しいってなるんです。これが分別心というものなんですね。
だからなんかなぜか自分の問題がスポッとなくな
る。そうそうそうそうそうそう。
自分のことは関係ないわけですよね。
そうそうそう、いや自分の方は関係じゃなくて自分の方がなぜか正しいってところに立っちゃう。
本当は、
はい、
本当は自分は関係ない。
自分関係ないよ。自分は関係ない、関係ない。責めたからといってね、人の悪を責めたからといって自分は正しい、つまりその悪を作ってないってことにはならない。だけど私たちは自分が作っているってことを認めてしまうと、ね、自分の罪悪が自分を責め始めるわけ。そこで人をこう責める、人を責める、人を責める。そうするとなぜかここがまあ中東なんですけどね、中東の不思議なところですけど、責めた側は悪くないってなるんです、ね、いわゆる悪を責めると責めた方は正しいっていうことで、責める側と責められる側っていうふうに二つに分かれるんです。これが白い自分ね、攻めた方が正しいという白い自分と、攻められた方は悪いという黒い自分を生み出して、この二つが分別心を生み出す、ね、この二つによって
。中道という言葉にはいや、それは意味は、
はい、いや中東号なんです。これが中東なんです。
よくあの機械の場合があるんですけども、その言葉の意味です
ね。いや中東号。
中東号。
はい。中東号っていうのは、いわゆる本来なら自分が悪いところをね、いわゆる人が悪いことにして自分は悪くないっていうふうに変えてしまうわけ。嘘をついてるわけ。わかりますかね。
中東号って書いて、で例えばあの中と東というその漢字からそれを導くの、そういうふうな話に持っていかないと根拠がっていう、
これは中東号ってのはこういう号ですよっていう話なんです、
まあ、なんでそうなんですかって言われるので、
はい、聞かれて、
中とはこう、東とはこうだから、だからだこうこの盗むということはこうでこうで
っていう、もうこれ中東はこういう号ですよって話、うん、でこっからこっからね、悪を責めれば自分は悪を作っちゃいけないって話が出てくるわけ、ね、あくまでこれ中東、中東のいわゆる摂政から中東に入っていく過程においての話だから、だからここは中東
のところでは分別心は特に、
そう分別心っていうのはない、
まだないんですか、
はい、
中東に入ってから分別心が、
そうそうそうそう、だから摂政っていうのは摂政を作った分だけ自分に跳ね返ってくるから、だから摂政すればするほど自分は苦しくなるわけ、だから自分が苦しいから、つまり摂政すればするほどそのまま自分に跳ね返るんです、
ダイレクトにも、
ダイレクトに、そうそうそうそうそうそうそうそう、だからもし中東を作ってなければ有意識で摂政した瞬間自分に跳ね返るわけ、
正しいってことにはならない、
うん、そうそうそうそうそうそう、
全部が問題にしてないわけですよね、
全部が問題にしてないわけ、だからやられたからやり返すっていう、それだけのこと、
子供が引っかいたら引っかかれたって感じ、
そうそうそうそうそう、だけど悪を責めた瞬間自分が正しいとなっている間だけは自分なんていうんですかね、自分は責められないわけ、
正しければ楽になれる、
そうそうそう、正しければ楽になれる、つまり何て言うんですかね、自分の作った罪悪の報いを遅らせることができる、
黒い部分っていうのをその無明で放
そうそうそうそう。
相手の身を分けて。
そうそうそう。まあ無明というのはその自分の心が見えてしまったら、自分の心が見えてしまうと自分を責め始めるわけ。中等号というのはいわゆる自分を摂政ではね、自分を責めてるから、責めた分だけ自分は苦しいから手加減するんです。でも中等に関して、中等になった瞬間、いわゆる責めても自分が傷つくわけじゃないんですよ。で思いっきり責めれるんです。思いっきり責めてしまうと今度困るわけですよ。何が困るかっていうと、自分が悪人となった時にその分だけこう自分が責められるわけ、ね、だからその自分の心を見たならば、自分の心を見たならば責めた相手と同じ心を起こしてるはずなんです。つまり自分の心荒屋敷でない、いわゆる荒屋敷からどんな心が吹き上がってるか、それが無明で覆われている。無明で覆われている。なぜ無明で覆われてしまうかと、それは荒屋敷からどんな心が吹き上がってるかっていうことがもし見えてしまうとですよ、その罪悪っていうのはその悪を責めるからね。どんなに口や体でやってなくても心で思ってたら罪悪はその悪を責めるんです。そこで私たちはこうやって中等を作ることによってね、いわゆる自分は責めるが、責めてる間はいいわけ。責めてる間は自分は正しいところに立ってるけどね、責めることをやめた瞬間から責められる側にいつなるかわからない。そこで煩悩を起こして、煩悩を起こして自分の心を隠してしまう。つまり心を見えなくさせないと正しいところに立っておれない。だから見えない。つまり煩悩が心を隠す、ね、これはどこに書いてあるかと。煩悩によって隠れている状態が無明、はい、無明は状態、無明なるものがあるわけじゃなく、無明か、いわゆる心を隠すのは煩悩です。416ページ。右から1,2,3,4,5,6,7 行目に、一切衆生は常に無量の煩悩のために覆われて、えげんなきがゆえに、見ること、うること、あたわずと、ね。煩悩に覆われているために、煩悩は罪悪が生み出す。なんで罪悪が煩悩を生み出すかっていうと、罪悪を作ると分別心をこう作るわけね。中等号によって分別心を作り、その分別心によって白い自分と黒い自分に分かれる。そして白い自分に立つことによって、まあ、黒い自分をこう攻撃するわけね。で自分が攻めている間は跳ね返ってこない。だけど自分の心が見えてしまうとですね、その心で悪を作っていたら、その悪は、まあ、悪に対してね、自分の罪悪が攻めてくる。しかも、なんと中等の場合ですね、人だと思って思いっきり攻めるから、自分に返ってくると思って手加減しないので、思いっきり攻めた分だけ思いっきり返ってくるんです。で思いっきり返ってくると、そうとても苦しいから、私たちは自分は悪いことなんかしていないっていうところに立つ、ね、
わかりますかね。だから中東号は国上地獄を生み出すわけ、ね、国上、黒い縄で自分を縛る。どう、まあ、具体的にはですか、うん、具体的には例えば自分の行動が遅かったと、もっととろいとこう責めると。
自分もです
よ。ああ、この場合ですね、
自分を責 めたとこから始まるんですか。
これは例えばまず中等号を作っている親がいる、
まず人から植え付けられる。
そうそうそうそうそう。で、中等号の持っている親が、例えば自分が例えば頭が悪い悪い悪いっていう風に育ったと、そうすると自分は頭悪く悪いなんて思いたくないと、こういうところに立つわけ。そこで子供がちょっとでも頭が悪いことをするとバカだな、本当にバカだな、本当バカなんだからとかっていう風に言うわけ。そうすると子供はやっぱり親に認めてもらいたいから、こんなバカな行動をすると否定される、バカっていうことがなくなれば認めてもらえると、こう思うから、自分の中でこういうバカだと言われた言動を責め始める。これが殺生だ。殺生、ね。いわゆるまず責められるところから殺生が起きてくるんです。親が子供を責める。いろんな責め方がありますよね。だからもし親が子供を責めなければ、まっさらな罪悪のない子供ならば、罪悪ができません、ね、でも
親の子供を責めなかったら罪悪できないですか。
だからまっさらの子供がいたとしたらですよ。
そのなんかありえないですね。
まっさらな子供がいたとしたら、
人間ってゼロからじゃない、
ないからね。だから必ず何かしらの罪悪を持ってるから、みんなね。だから普通はそういうことはないですけど、
説明上
まず子供はその悪を植え付けられる、ね、そういうふうに責められる。何のためにこう親は子供を責めるかっていうと、責めてる間は自分は正しいところに立つから。つまり、ね、あなたが悪いからこんなことをしちゃダメだよっていうふうに言ってるけど、本当はそうじゃなくて、自分が責められたくないからあなたが悪いことにしてるだけなんです。だからその子供がどんなにいい子になってもダメなんです。いい子になってしまうと困るんですよ。いい子になるっていうことは責める相手がいなくなるから自分を責めちゃうんです、親は。
だから白か黒かど
っちかになる。そうそう、白か黒かどちらかになるので、子供が白になっちゃうと親は黒になっちゃうので、親は何のために子供を責めるのか、叱ってるのかというと、白に立ちたいだけなんです。で、子供はけなげにこう一生懸命ね、親に責められないようにいい子になろう、いい子になろうと思っても、もう親はですよ、そのあらを探しては責めるんです。
で、その黒になったら、黒になったらまあ自分を責めてますよね。
はい、
自分で自分を責めるわけじゃないですか。黒になったら殺生じゃないですか。
ん、
黒になったら殺生に戻るってこと。
黒になったら、黒になったら殺生になるわけ。今中東っていうのは分別心を作っていきますよと、つまり本来罪悪で自己完結してるわけ。自分が悪を作る、殺生する、悪を作る、殺生する、悪を作る、殺生するで自己完結している問題を、中東っていうのは人も巻き込む、こうやって。だから境界線がなくなるわけ、その瞬間。そう、悪を作る、悪っていうのはいわゆる仏教的な悪じゃなくて、親が自分のことをこういわゆる否定してきたものなんです。
悪じゃないですね。
悪じゃない、悪じゃない。
自分を責めるのを悪というわけ。
そうそうそう、自分を責めることを悪っていうんで、で具体的にそのこれが悪だっていうことがないと責めれないからね。で、親は自分を責めたくないから子供のいわゆる悪を見つけて、悪っていうのはまあからね、例えば頭がいいことも悪になるわけ。我が家だったらね、母から あんたは本当に頭がいいって責められた。ね、成績表でも小学校の時にオール A を取りましたと。ね、そしたら、ね、うちの母が言ったことは、天狗になるなよと。勉強なんてできたって何の価値もないからって言ったんです。言い切った。そんなことね、何の意味もないからね。いい気になるのよ、と責められました。この場合、何ですか、頭がいいことが悪ですよね。オール A を取った、悪です。それはもう母に認めてもらおうと思ってなかったから。あ、もし認めてもらおうと思ってたらがっくりして勉強はダメなんだってこうなるわけ。うちの祖父母がねすごい 手放して喜んでくれたから、まあまあ祖父母が喜んでくれたからいいから、父もまあよくやったと、母だけがねもうダメなんだからね。後から聞いてみたね、なんでお母さんそんなね、僕お礼取った時にね、そんなね怒ったんですか。そしたらね、母が言いました、弟がねその時オール B を取ったんです。すごい喜んで、オール B が B が全部揃ったぞーとかって喜んでたで、その横でオール A をね褒められているお兄さん、そうだ私は次女だった、ね、いつも長女ばかり褒められていたそうそう、こう自分と重なるわけですよ ね長女は頭いい、次女はね頭が悪い、長女はよくできる、次女はできない、私は次女だった、いや弟を守ってあげなくちゃ、うわ
あ全部が都合なんですよ、
ね、都合です都合だけど、子供はその責められたことを通してこういうことをするから私は責められたんだと思うんです。こういうことを持ってたら認めてくれないんだと思うんです、ね、親の都合によって。例えばそれが勉強ができないっていうことを悪だとしたら、勉強ができないと私は認めてもらえないんだ、ね、ある人だったらいい子にしていないと認めてもらえないんだ、ね、暴れたり欲に流れたりお酒ばか飲んでたら認めてもらえないんだとかね、こういうふうに自分の中で勝手に決める、それが悪だ。それはまあ単純にそういうものがないと、そういうものがあるとですね、親は私を認めてくれないと思ったんです。だってそういうの言うから、こういうのがあるからダメなのよと。でも本当はそうじゃない、中等だと。中等ってのは相手を騙す、ね、嘘つきの方なんです、ね、この泥棒って書いてありますけど、嘘つきは泥棒の始まりと、こういうふうに言われるようにね、いわゆる価値泥棒なんです。本当は価値のあるものを価値がないように見せたり、本当は人にね、自分が価値がないのを人が価値がないことにしたり、ね、人が価値があるものを奪って自分の価値にしたり、そういうのが中等棒、中等泥棒。なんでそうなるのかっていうと、自他の区別がなくなる。自分が苦しんでいる時にね、自分は責められて苦しんでいる時に人を悪者にすれば、ここで境界線が消えるわけ。自分と人との、ね、境界線が消えて、そしてなぜかこう一心同体と、でどちらが白か黒かっていう話になる。中等号があると二人並ぶとですよ、白白ありえないんです。あなたが黒なら私は白ね、あなたが白なら私は黒、こうなると。でみんな白いところに立ちたいので、親は当然子供の黒を徹底的に責める、ね、こうなるわけです。だから自分が白になりたいから黒を探して責める。まあ大体言うのが勉強しなさいとかね、お手伝いしなさい、本当にだらしないんだから、本当に言うことを聞かない、こんな静か、こんな場所でね、声を上げちゃダメ、はしゃいだダメ。なんで言うか。そうしたら、自分は責めた側ですからね、正しいところに立てる。子供がどんなに言うことを聞いたとしても、 親は、まあ、別の人を探して責める。二人っきりだったらもう間違いなくどんなに子供が頑張っても責め続けることになります。
だいたいだから子供は結構いい子になって、
うん、
で、まあ、近所の人やら仕事職場の人やら何やらことを文句言ってると。
あ、そうそうそうそう。
で、子供は同じような中等の罪悪を持って
しまう。そうですそうです。だから自分がいい子になって責められたくないから、ね、黒い縄で自分を縛る。つまり責められたくない、これがこういう悪いことはしちゃいけないんだと、良いことをしないといけないんだっていうふうになる。
で、それがすごく苦しかったり、まだその親の言ってる善悪がめちゃくちゃだったりすると、こう罪悪から向こうに。
あ、そうそうそうそうそう。これが非常にこう悪がはっきりしてるね。こういうことはやっちゃいけないと。で、こういうことをやったら褒めるっていうところまでちゃんとあれば中等で止まる。
ちゃんと、まあ、常識的な善悪のところでとどまっていれば、
はい、
それ以上はい
い。そうそうそうそう。だけど親がもう自分の気分でこう注意する、こうなると邪悪に発展するわけ、ね、
その価値観がそのちょっと世間の常識とずれたりすると、
はい、無視になって、そうそうそう。で、罪悪が重くなればなるほど自分の心が見えると、もう責めてしまわずにおれない。つまり悪の範囲が増えるわけ。中等っていうのは、例えばこういうことをやる人が悪、ね、勉強ができないのが悪、勉強ができるのは善ってこうなるわけ、ね、お手伝いができないのは悪、お手伝いをするのは善で、はっきりしてるわけ、善悪が。だからその悪の部分だけ無明で覆われてるし、煩悩が起きるわけ。でも邪欲となった瞬間、邪欲っていうのはね、もうとにかく全部否定したわけ。邪欲っていうのは自分が上で相手が下じゃないといけないから、気分で全部悪に変えるわけ。例えば私が寂しい時になんで声をかけてくれないのが悪になるわけ、ね、私はこんな病気で苦しんでいるのになんで声をかけてくれない、私はね、2階でずっと寂しい思いをしていたのになんで誰も一日声をかけてくれないの、ひどすぎる、人間のやることじゃない、家族じゃないのとかね、こういうふうに、いやいやいや、それってあなたの気分ですよねと。気分で悪を決めてませんね。そうやって気分で善悪を決めてしまう。例えば、まあ、僕がオール A を取りました、弟がオール B を取ったと、ね、明らかにこれは弟より僕を褒めないといけませんよね、中等だったら。だけど、いや、なんか弟と自分が重なるからこう、ね、お兄さんを責める、その時天狗になるなよってひどすぎませんね。天狗になるなよ、勉強なんて何の価値もないから、ね、一生懸命取ったんですよ僕、頑張って、すごい頑張って取ったんです、それはないんじゃないですか。それはなんでか、なんでか都合なんですよ、都合で、弟がかわいそうだ、それだけの理由。いや、それで全幕ひっくり返していいんですか。これが、いや、邪欲という罪と。そうするとこの悪の範囲がガーッと広がるわけ。広がるっていうのは何かっていうと、もう常に誰かが私を責めているような気がしちゃうわけ。だって明確な基準がないから、自分を責めるという明確な基準がなくて、自分が気分で責める。そうすると今度は人の顔色で決まるわけ、責められるかどうか。みんなが自分に対してニコニコしているときは安心だけど、誰か一人でも自分に対してね、なんとなくよそよそしい態度をしている人がいたら気に食わない。なぜか、それだけで責められているように感じるからです。だから、その相手の顔色を、なんていうんですかね、いつも一定にしておきたいので人を縛る。これは邪悪。そうすると悪の範囲がガーッと広がるから、それで その悪に自分が入ると責められているような気がして、もうこれも全部煩悩を起こして隠さないといけなくなる。つまり罪悪が重くなればなるほど無明に覆われている範囲が広がるんです。なぜかって言ったら、それを認めるとより責められるような気がする。しかも罪悪に入ると今度は自分は無価値だ、醜い、汚いって言われているような気がするわけ、ね、それは自分が相手の価値を、つまり相手を縛るために無価値にするわけ、無力感を与えるわけ。例えば何かね、 A さんが何か一つできなかった、だからダメなんだっていうふうに言うわけ。いやいやいや、別にね、この一箇所しか悪いところはないじゃないですか。例えばうちの母だったらね、まあ、もう全然否定される部分じゃないですけど、お手伝いはしない、勉強はできる、お手伝いをしないというその一点を指して、もうこの世では通用しないって言ったんだよ、ね、どんなに勉強できたってお手伝いができなければもうこの世では、ね、やっていけないよと、世の中社会を舐めるんじゃないのよという感じで、ね、誰に攻撃してるんですかっていうね。いやー、よくできましたね、でもお手伝いもやった方がいいよっていうならいいけど、お手伝いをしない、だから全人格を否定する、一箇所悪いだけで全人格否定する、これができない、だからダメ、あなたはダメな人間、こういうことができない、だからあなたはダメ人間なんだ、ね、例えば行動がゆっくりだと、うんと、とろいね、だからダメなのよ、何か失敗したとね、一つでもこう何かこううまくできないことがあった、だからダメなんだよ、そういうふうに言うことによって相手を支配するわけ、こういうことができない、だからダメだ、こういうことができない、だからダメだ、こういうことができない、だからダメだ、だから跳ね返りますよね。何か自分に欠点があったら、その欠点の一つでもあったらですよ、その欠点を持って自分はダメな人間になってしまう。なぜか自分がやったから跳ね返る、ね、邪悪を受けたらまた邪悪という業が強くなって、自分に何か一つでも欠点があったらダメ人間のような気がして、誰かをバカにせずに折れなくなるわけ。できない人がいたらね、ちょっと例えば感情的に乱れるような人がいたら、もう本当信じられません、こんな風に感情が乱れる人って人間じゃないと思いますと、こういうふうに言う思うと、ね、それから本当もう信じられません、でもバカじゃないんですかとかって、こう冷ややかな目で見たりする。だってでもそれ一つしか悪くないじゃん、こういうことができなかっただけじゃん、だからあなたダメ人間っていうふうに言うのはひどすぎるじゃないか。でもそういうふうに言うことによって自分が上に立つんです、ね、これが邪欲。そうすると常に誰かが自分をバカにしているような感じになる。だからもう不安になってアルコールに走ったり、仕事に没頭したり、ね、時間があったらスマホを打ったり、ゲームをしたり、パチンコをしたり、常に自分の心を煩悩を起こして隠さずに折れなくなる。罪悪が重くなればなるほど24時間自分の心を隠さずに折れなくなる。心が一瞬でも見えたら自分を激しく責めたり、自分を激しく価値のないものにしたり、ね、切り刻んだり、滅多打ちにしたり、燃やしたり、血だるまに火だるまに変えていくんです。
邪欲っていうのは黒だと苦しいからずっと白にいようっていうところですか？
邪欲っていうのは悪をしてはいけないと縛られることは苦しいから、だから人の目を全部ね、いわゆる、自分が自由にこう縛れば、私は悪をしてもいいというふうになるんです。
人の目を縛る。
そうそうそう。
取るに足らないものにして、
そうそうそうそう。
中でするってこと
です。そうそうそうそう。
この
な価値のない人にはどう思われてもいい。
そう、そうすると人前で自分の思ってる悪をしたとしても平気じゃないですか。そのくせ人に対してはすごいこう批判するわけで、批判すれば批判するほど自分はですよ、もううぬぼれの土天井にこうなっていくわけです。こうできてないといけないから、本当にこんなこともできてないとダメだわね、あんなこともしてないとダメだねってなって、何一つ自分では真面目にできなくなる。だってやって失敗したら全部跳ね返るから。だから自分が失敗しそうなことがあると全部人にやらせる、責任は全部人のせいにする。そうしないと自分に跳ね返るから。やがてもう自分がこう人を批判しすぎてね、もうその自分自身がその作ったハードルを超えられなくなるんです。高いハードルができちゃって、でその高いハードルを超えられないからどうするかっていうと、常に欲に走らずに折れなくなる。一瞬でも自分の心を見ると、何か自分に大きな手がですよ、こうやってきて自分の心を潰そうとしてくるから。だからもう常に欲に走って、常にアルコールに走って、常にゲームに走って、ね、寝るかスマホかアルコールか、寝るかスマホかアルコールかとかね、アルコール飲んでない時はじゃあインターネットサーフィンとかね、欲ってこうぐるぐるぐるぐる回る、パチンコになったりですね、それがいろんなゲームになったり、いろいろ変わるだけでね、欲から欲の綱渡りをして自分の心をごまかすずには折れなくなる。だけどそんな欲に走るような人間は自分の中の善悪ではこれね、悪なんです。自分が散々ですね、そんなに欲まみれにやってるのはね、もう人間のクズだって言ってるから。だからもう自分はクズなんですよ、自分の中で。で、欲に走るクズ、欲に走るクズ、欲に走るクズ、欲に走るクズ。で、もうクズだ、クズだっていう声が聞こえてくるんです。自分の中で。で、そのクズだ、つまり、その、ジャイアの恩寿に走るまではですよ。ね。自分の心を隠して折れたんです。ところが、恩寿に走ると、恩寿に走りながらクズ、クズ、クズっていう声が聞こえるんです。もう自分の心を隠しきることができなくなっちゃう。だから邪欲と恩寿の差は大きいんですよ。邪欲っていうのは無明で隠れていて、まだ自分の心はある程度平常を保てるんです。自分が正しいところに立っている間は苦しくない。でも恩寿にひとたび入った瞬間からもう常に何か急かされているような感じなんです。常に何か自分を責めているような感じなんです。しかももう欲に走っているその瞬間から何か自分をクズ呼ばわりするものがあるんです。だから際限なく欲に走るんです。だから非常に恐ろしいんですよ、恩寿って
。汚れることすらできない。
うん、そう自分は正しいところに、ね、立ったとしても、もうあんたダメな人間だっていう声が聞こえるんです。ダメだよ。ダメな人間。そんなことやってもダメなんだ。ダメなんだ。ダメなんだ。ダメなんだ。ダメなんだ。ダメなんだ。で、そこで最後に逆ギレ。ってね。これはもう、常に怒りを起こし、全部敵。見るものすべて敵。お前らのせいでよ苦しんでるんだと、お前ら全てが悪いんだ、俺をクズやばいするなとかってこうなるわけ。いつも怒り起こしガーッてね、これが消滅時刻。声は聞けない、もう止まらない。だからもうそれをかき消すためには欲ではダメ、怒りしかないんです。強烈な怒りによって人を責めることによって、もうその一瞬だけ自分の心を楽にするんです。 ところが攻めたらその自分が強く攻めた分だけブワーってくるわけ。こうそうするともっと大きな怒りの炎でグワーって攻めるんです。そうすると攻め終わるともっと大きな波がビッグウェーブでブワーってくるわけ。くさーあもうやけくそ、もうなんていうの、もうなんかそういうもう正義とか善とか悪もうない、もうぐちゃぐちゃ、もうその顔許せないとこなの、その行動許せない、その存在許せない、元嫁めめぶっ殺してやる、殺しに今から行ってやる。あいつが悪いんだ、こいつが悪いんだ、消熱術ね。でこれはやればやるほど返ってくる、返ってくるのをこうさらにやれば返ってくる、返ってくるのを返せばまたさらに大きなもので返ってくる。やがてもう返ってくるものが大きすぎてやり返せなくなる。結構そうするとキャインキャインキャインキャイン、攻められない、攻めてこないで、私は何でもします、何でもやります、何でもこうお願いします、攻めないでくださいっていう、っていう時と、
迷惑をかけないように私しますんで、
そうそうそうそう、
逆切れする、
そうこれが阿鼻地獄、阿鼻の世界です。でそれが果てしなく続く。そして全身の炎を出し尽くして真っ白な灰になって地獄の底へ落ちていくっていうね、これが罪悪の流れです。まあ阿鼻まで行って引き上げていくっていうのはとっても大変です。私も経験がありますけど大変です。阿鼻の人を救う、無理です、無理ね。もう人生かけてその人を救おうと思わないと無理です。
もともとそのだから自分を責めなければいい
ですか。そうそうです。
自分を責めるってのはでもまあ何て言うんですかね、こう価値観の問題なんですか。
自分を責めるだから自分を責めるっていうのは結局これをなくせば認めてもらえるという迷いから起きるんです。認めてほしいから責めるんです、ね、だけど実はどんなにその心を責めてなくしても認めてはくれないんです。なぜならば相手は中東で私を騙してるからです。認めてもらうためにはこれをなくしなさいっていうふうに言ってるけど、そうじゃなくあなたを悪者にして私は正しいところに立ちたいと言ってるだけなんです。
土台認めてくれる人ではない。
そう、土台認めてくれる状態じゃないわけです。だけど嘘をつくんですよ。認めてもらうためにはこうしなさい、こうやったら認めてあげますよっていうふうに嘘をついて、でそれを丸々信じちゃうわけ、子供だから。そうだ、認めてもらうためにはお母さんの言う通りに動かなくちゃいけないね。でもそうやってお母さんの言うことをやると子供の存在は見えなくなって欲に走るだけなんですよ。で子供はお母さんの言う通りにやったのに全然認めてくれない。だから感情的にまたこう、なんだよってこう感情出しちゃうわけ。そうするとまた責められる。であんたなんでこんなことするの、だから怒るの、何度言わせたらとか言うわけ。結局誰かを責めてるだけなんですよ、そのお母さんとしてね。誰かを責めて自分の正しいところに立ってるだけなんですよ。子供を責めてるか、旦那を責めてるか、それとも外の人を責めてるか、もう常に誰かを責めてるだけなんですよ。その責める相手が、ね、子供から旦那に変わっただけ、旦那から外の人に変わっただけ。常に誰かを責め続ける。
攻めて正しいところに立とうとしているだけなんです。そしてその対象以外の人には全く関心がない。だから子供がどんなに責められないようにね、いい子にしていたとしても、いい子だね、いや、よく頑張ってるね、なんて言わない。そもそも眼中にない。アウトオブサイト。ね。もう見てるところは次の悪なんです。次の悪。そうやって、正しいところ、正しいところ、正しいところに立とうとしてるだけなんです。そうそうそう。だから例えばその、うん、よくあるじゃないですか、クラス会に行くと、もうクラス会に行ったら悪口しかないですよ。必ず自慢話か悪口かです。全部要は自慢話をして認めてもらいたいか、悪口を言って正しいところに立つか、もうそれしかない。
自分が白だったらいい。
あ、そう、自分が白だったらいい。相手なんて見てない。いやあ、よう上田、久しぶりだね、どうだったなんて話もなく、ね、まあ、一緒に酒を飲んで、本当に、あの、今の政府が分かんない、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、そうそうそうそうそう、そうやって自分を正しいところに立ちたい、ただそれだけ。だから、本当にこう言っても寂しいよね、誰も自分なんて見てない。ね。自分、例えば仏教を聞いて本当にこう人間関係を作りたいと思えば思うほど、この世の中っていうのは本当に寂しい世界だなということが分かる。誰も自分のことなんて見てない、ね、みんな自分が黒い方にならないように、責められないように生きてるだけ。自分の親でさえもそう、自分を見てない。いつもその親の考えていることは自分が責められないために生きているだけ。
自分を白くしてくれる人だった
ら誰だっていい。そうそうそうそうそう。だから自分を認めてくれるか白にしてくれるか、それだけなんです。ね。その
自分のことを認めてくれる、認めるって言ったら、まあ、いわゆる白にしてくれるっていう。
そうそうそう、白にした自分を素晴らしいねって言ってくれる。
でもそれは本当に認めるっていうことではない
わけ。だって白にして認めてもらえば認めてもらうほど黒になっちゃいけないという気持ちが強くなって、分別心が強くなる。
だから白を認める人は、いわゆるその相手は相手で中等で、そういうふうにしとけば、うん、その相手の顔色がいいから
責めないから、
ね、って
そうそうそう。だからその人を責めれば、いわゆる褒めれば褒めるほど、もう白と黒との価値の差が大きくなる。やっぱり黒じゃダメだ、黒になっちゃいけない、ね、白じゃないといけない。だから余計人を責めずに折れなくなる。で白と黒の差がガーッと大きくなる。で大きくなればなるほど黒である自分を認められないから、黒になった瞬間煩悩を起こして、欲か怒りを起こして隠す。もう自分の心を見ることはできない。そうやって罪悪が重くなればなるほど自分の心が無明で覆われていくので、自分の心を見ることはできないんですね。
その罪悪をなくしていくには、例えば本当の意味で自分のことを、まあ、見てくれる人と、まあ、接点を持たないといけない。
まあその自分のですね、このいわゆる無明を破っていくためには、どうしても煩悩を減らさないといけない。煩悩ね、その煩悩を減らすために戒を実践するんです。戒ね、戒っていうのは出したらしまう、開けたら閉める、使ったら片付ける。例えば物があったらね、物の置き場をちゃんと決める、これが大事です。物の置き場。ね、どこに物を置くか。まあ大体ね、こう自分の心がぐちゃぐちゃになる人っていうのは、物が下に置いてあるんです。ね。出しっぱなし。で、そもそも出しっぱなしという感覚じゃなくてね、その、どこに物を置くかが決まってないんですよ。なんかこう、
今日はここに置く、明日はここに置く、次の日はここに置くっていう感じでね、どこに物を置くかっていうことが決まってない。だから出したらしまいなさいって言われてもしまう場所がないわけです。だからまずその物の置き場を決める、ね、そして同じ場所に2つの物は置けない、2つ重ねられない、これが1つの法則の、ね、だから重ねる場合はどちらかを捨てるってことです、ね、今まではここにタブレットを置いていた、新しいタブレットを買った、ね、タブレットを2枚重ねる、これなしなんです。なぜか使いにくいからです。下にあるタブレットを抜くと上のタブレットが落ちるから、だからどちらかのタブレットしか使わなくなるんです。そこで物の置き場所に2つのものが重なったらどちらかを捨てるんです、ね、どちらかを捨てる。そうやって、物の置き場所を全部決めて、出したらしまう、出したらしまう、出したらしまう、出したらしまう、出したらしまう、出したらしまう、増えたら何かを捨てる、出したらしまう、出したらしまうということを繰り返していくことによって心が安定してくるんです。それで、いわゆる責めなくても済むような、つまりこの回を実践していくことによって自分ができていくんです。で、私たちは結局この人を責めるのもですね、罪悪の一番の根本は自分が分からなくなった時に罪悪を作るんです。だから自分をちゃんと感じられるようにすると、その分だけ罪悪が減るんです。
その分人に認めてもらわなくても良くなるんです
か？その分だけ自分で自分を認めることができるんです。ああ自分がちゃんとこうやって出したらしまうっていうことができてる、ああ自分ってすごいなと自分で自分を認めることができるから、人から認めてもらいたいという気持ちが減るわけ。だから人から認めてもらうために自分を責める必要がなくなる。
認めてほしいというところから出て
くる。そうそう、認めてほしいって心から出てくるから、
で会は認めてほしいというのが減るっていう。
そう、減る。つまり人から自分を認めてもらいたいっていうふうに思う気持ちがね、悪を罪悪を作る。それがちゃんと会を実践していくと自分で自分を認めることができるから、人から自分を認めてもらわなくても良くなってくるんです。だから人から批判された、人から責められた、人から見捨てられて、もうそんなにショック受けなくなるんです。なぜなら自分で自分を認めているから。
まあ、これはそのいわゆる他力とは別の話です
ね。他力とは全然違います
よ。他力はいわゆるその認めてくれるっていう話です
ね。他力っていうのはですね、自分は罪悪を作りながらこの無明が破れていくっていう話なんです。だからもう全然次元の違う話で、そこはちょっと置いといて、ちょっと話が全然違うので、まあ仏教でまずそういうこう理性で分かる範囲のね話ですから、戒を実践していくことによって罪悪が減る。で、罪悪が減るから自分を責めることが減るし、その分だけ無明が薄くなる。ね、で、戒をしっかりと実践していくと、やがて煩悩がもうそんなに問題にならなくなる。つまり自分の悪が見えてもそんなに自分を責めなくなる、で責める心が少なくなる。そうすると心が煩悩から離れる、自分の心が見えるようになる。
人からどう言われる、見られるとかにそんなに左右されな
く
な
る。そうそれが情。そうすると自分の心でどんな心が起きるか、それがどんな風にね有意識に移るかっていうことが見えてきて、だんだんと因果の関係が分かってくる。これが絵、これは解上絵の三学って言ってね、一番大事なのは解です。
解によって自他が分けられる
んですか？そうですね、そうです。解によって自他がきちっと分けられて、人から自分が認めてもらわなくてもいいと思えるようになる。
で、自分っていうのを問題にするようになっていて、
はい、
でこう、まあ、その中身っていうか、その心理が分かってくる。
あ、そうはい、分かっていただ
きます。四季というものが分かる。
そう、四季というものが分かる。まあ、四季と由意識ね、荒屋敷と由意識。荒屋敷っていうのが自分の心で何が起きているか、由意識っていうのはそれが世界にどう反映されて見えているか、それが因果が見えてくるわけね。
でその因果関係が分かるのが絵、因果関係が分かれば自分を苦しめている罪悪を減らして完全に苦しみをなくすことができる。いわゆるこの罪悪、体を実践するとね、罪悪が減るって言ってもそれはそのなんていうんですか、罪悪がなくなるわけじゃないんです。わかりやすく言えば、映画館に入りますと、ね、映画館に入るとその暗闇の中でスクリーンに映画が映し出されるとそこに起きていることがもう現実だと思ってしまう。ところが会を実践するとどうなるかというと、その映画館ならそこに光が入る、光が入るとスクリーンが薄くなるんです。わかりますかね。スクリーンが薄くなると、ああこれは自分の見ている世界なんだっていうことがわかるから、それにとらわれなくなる。会を実践すると罪悪にとらわれなくなる。だから別に罪悪がなくなるわけじゃない。見えますよ僕にもね、人が攻めてくる姿が見えます。でもそれは見えてもなんていうんですかね、実際にやってくると思わないから苦しみにならない、ね、無明に追われている間はそれが現実に攻めてくると思うんですよ、ね、現実に人が私をバカにしてきていると思うんです。でそれにすごい囚われる。でも自分の作り出した、ね、イメージなんだっていうことが分かれば全然苦しくない、
まあ、幻だっていうことはまあ分かる。
あ、そうそうそうそう、それが分かってくるっていうのは怪異の実践なんだ。だから相手が攻めてくるっていうふうに見えても、あ、攻めてくるというイメージがあるだけなんだなっていうことが分かってくるのが怪異の実践なんだ。だから苦しみにならない、見えているけどそれが苦しみにならない、罪悪を作っていることは変わらないけどそれは苦しみとならないのが怪異の実践で、本格的に消していくのが知恵だ、ね、体得してからです。ただもうそれは本格的に消していくって言っても触りではないですけど、ね、もう見えてるだけですから映像として、
まあ因果関係とかその対処法が分かっていって、
はい、
人の罪悪もどうやって消してい
った
らいいか。
あ、そうそうそう、はい、分かっていただきました。はい、じゃあちょっと休憩します。